20世紀最大の天才って言われているアルバート・アインシュタイン。
はい、アインシュタインですね。
彼がその死の直前まで宇宙に始まりがあるっていう考えを全力で拒絶していたっていう事実、あなたはご存知ですか？
ああ、有名な宇宙講の話ですよね。アインシュタインの方程式自体は、実は宇宙が膨張しているか、あるいは収縮しているかっていうことを示唆していたんですよね。
ええ、そうなんですよね。
なのに、彼はわざわざ数式に定数を付け加えてまで、宇宙が永遠に不変である、つまり静的宇宙のモデルを維持しようとしたんです。
まあそれくらい宇宙はずっと昔からこのまま存在しているっていう当時の常識は強烈だったってことですよね。
ええ、誰も疑わないレベルの常識でしたからね。
でも学ぶことが大好きなあなたにとって、今の私たちが学校で習う宇宙は138億年前にビッグバンで始まったっていう結論だけを知っている状態って、なんか少し退屈じゃありませんか？
確かに答えだけを丸暗記するようなものですからね。
そうなんです。なぜ人間はそんなある意味で奇想天天な事実を受け入れるに至ったのか、今日はその泥臭くてスリリングな思考プロセスそのものを深掘りしていく旅に出たいと思います。
今回のソース素材の出張も非常にユニークで興味深いものですよね。
そうなんですよ。実はこれ、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知のブログなんです。
バドミントン教室のブログで宇宙物理学ですか？
はい、そこに東京大学宇宙線研究所の澤田亮氏の著書「東大研究員がゼロから考えてみた宇宙の常識」の信じられないほど熱量の高い書籍レポートが掲載されていまして。
そのギャップだけでも目を引きますが、内容の鋭さも本当に冴えていていますのね。
ええ、しかもこのレビューを書いているのが、いや、この秘密は後で明かしましょう。よし、これらを紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
まずブログの冒頭で著者が居酒屋でふと聞かれた素朴な疑問が紹介されているんです。宇宙に始まりがあったなんてどうしてわかるんですか？
非常に本質的で素晴らしい質問ですね。
これ最高の質問ですよね。私たちはビッグバンがありましたって暗記してますけど、それってミステリー小説でいきなり犯人は執事ですって教えられるようなもので。
なるほど。一番面白い部分が抜けていると。
そうなんですよ。どうやってその推理に至ったかっていう過程がすっぽ抜けているんですよね。
ここで非常に興味深いのは、その推理の出発点となったのが、先ほど触れたアインシュタインさえも信じていた静的宇宙という完璧な常識に対するどうしても説明のつかないズレの発見だったということです。
ズレですか？それって宇宙の元素の比率の話ですよね。
ええ、その通りです。宇宙を観測すると、水素が約 75%、ヘリウムが約 25% で、それより重い元素はほんのわずかしかないんです。
でもちょっと待ってください。もし宇宙が永遠の過去からずっと存在しているなら、星の中で核融合が永遠に繰り返されて、宇宙は鉄とかもっと重い元素だらけになっていないと、そのおかしいですよね。
まさにそこがポイントです。永遠の時間が経過しているなら、軽い水素はとっくに使い果たされているはずなんですよ。
ああ、なるほど。
そこでジョージ・ガモフという物理学者が一つのクレイジーな仮説を立てました。昔の宇宙はとてつもなく熱くて高密度の火の玉だったのではないかと。
つまり宇宙が急激に膨張して温度が下がってしまったから、水素とヘリウムが作られたところでいわば時間切れになったと。
はい、そういうことです。
だから75対25の比率で固定されたんだっていう。これ仮説としてはすごく美しいですけど、証拠がないとただの空想ですよね。
ええ。しかし1964年にその決定的な証拠がついに見つかりました。宇宙マイクロ波背景放射、いわゆる CMB ですね。
CMB。私たちのような宇宙好きなら必ず耳にする言葉ですけど。
はい、これは宇宙のあらゆる方向から地球に向かって均等に降り注いでいる微弱なマイクロ波のことです。
要するにこれって、誰もいない部屋に入った時、ストーブの余熱を感じて、さっきまでここめちゃくちゃ暑かったんだなって気づくのと同じようなものですよね。
見事なアナロジーですね。まさにその通りです。
138億年前の超高温の光が宇宙の膨張とともに波長が引き伸ばされて、今は冷たいマイクロ波として観測されていると。静的宇宙ならそんな昔暑かった証拠が残っているはずがないですからね。
その余熱の発見によって、ビッグバン理論は単なる突飛な仮説から確固たる証拠を持つ有力な理論へと押し上げられました。
めでたしめでたしって感じですね。
しかし、ここで終わらないのが科学の面白いところなんですよ。
ここからが 本当に面白いところなんですが、完璧に見えたビッグバンのシナリオにまたしてもズレが見つかるんですよね。
はい、宇宙リチウム問題ですね。
水素、ヘリウムまでは計算通りだったのに、3番目の元素であるリチウムの量が理論上の予測値と実際の観測値で全く合わないんですよね。
そうなんです。ビッグバン理論から導き出されるリチウム7の計算上の量と実際に古い星々を観測して得られる量に、なんと約3倍もの開きがあるという大きな矛盾です。
3倍？ 3 倍のズレって物理学の世界では致命的ですよね。これ単純に望遠鏡の観測精度が悪いとかそういうことじゃないんですか？
もちろん科学者たちも最初はそう疑いました。あるいは古い星の内部でリチウムが核融合によって壊されてしまった、つまり星に食べてしまったから少なく見えているだけではないかと。
星の内部対流によってリチウムが深部に運ばれて破壊されたっていう説ですね。
はい。一方で宇宙の初期に未知の素粒子、例えばダークマターなどが関与してリチウムの生成自体を阻害したという根本的なモデル修正を迫る説もありまして、
それはつまり今まさに激しい議論が交わされている真っ最中ってことですか？
その通りです。誰もまだ完全な正解を知らない状態なんですよ。
いやー、ワクワクしますね。ここであなたに考えてみてほしいんです。もしあなたが一生懸命計算して実際のデータと3倍のズレを見つけたらどう感じますか？
なかなかショッキングな体験ですよね。
そうですよね。うわ、計算ミスした、最悪だって落ち込むか、それともなんだこれ、今の理論のバグを見つけたぞってワクワクするか。
これをより大きな視点と結びつけてみると、このわずかなズレこそが科学を前進させる最強のエンジンなんですよ。
と言いますと？
ズレがあるということは、現在のビッグバン理論や素粒子物理学のモデルに私たちがまだ気づいていない未知のメカニズムが存在するという伸びしろの証明でもあるんです。
なるほど。科学って完成された教科書なんかじゃなくて、今まさにリアルタイムで書き換えられている現在進行形のドラマなんですね。
へえ。そしてその教科書を書き換える最大のドラマを起こしてきたのが、過去の天才たちによる常識の破壊でした。
万有引力を発見したニュートンの時代から続く絶対的な時間と空間っていう常識をアインシュタインが根本から崩した歴史ですよね。
はい。ニュートンの発見も当時は革命的でした。
ニュートンの凄さって、ただリンゴが落ちるのを見て重力を発見したんじゃないんですよね。地球上のリンゴを落とす力と宇宙空間で月を引っ張る力が全く同じルールで動いているって見抜いたことですよね。
ええ、ローカルルールだと思っていたものが実は宇宙の共通法だったと。
でもそこにアインシュタインは光っていう厄介な絶対的存在を持ち込んだわけですよね。
そうです。光の速さは誰から見ても秒速約3000万キロメートルで絶対に変わらない。これ日常の物理学の感覚と完全に矛盾するんですよ。
確かに時速100キロの車を時速50キロの車で追いかければ相対速度は時速50キロになりますよね。
はい。しかし光の場合は光の速さの 99% という猛スピードで追いかけながら測定しても、やはり光は秒速30万キロで遠ざかっていくんです。
それって本当に不気味な現象ですよね。そこでアインシュタインは、光の速さが絶対変わらないなら時間や空間の方が伸び縮みしていると考えればいいっていう、ある意味で極奇的な決断をした。
ええ、早く動いている人ほど時間はゆっくり進むという特殊相対性理論の核心ですね。宇宙のどこでも同じだと思い込んでいた1秒や1メートルの定規の方をぐにゃぐにゃに曲げてしまったわけです。
いや、常識の破壊ですね。そしてその時間と空間の歪みを記述する過程で導き出されたのが、あの有名な数式ですよね。
はい。 E=MC2 という方程式です。質量、つまり M とエネルギー E は光の速度 C の2乗という巨大な係数を介して等価であると。
質量に光の速さの2乗っていう巨大な数字をかけると膨大なエネルギーになる。つまり物質そのものが極めて高密度にパッケージされたエネルギーの塊であるっていう魔法のような数式ですよね。
まさにその通りです。そしてこれが原子力の基礎になったという事実も重要ですね。
物質はエネルギーの塊、この事実を知っているかいないかで夜空の星の見え方が全く変わってきますよね。
ええ、夜空で輝いている星々はまさにこの E=MC の力で燃え下がっているわけですから。
アインシュタインが示したその莫大なエネルギーって、実際に宇宙のスケールだとどんな劇的な現象を起こしているんですか？
星の中心部では凄まじい重力と高温によって水素の原子核同士が衝突し、ヘリウムイと変わる核融合反応が起きています。
はいはい。
この時ほんのわずかな質量が失われ、それが E=MC2 に従って莫大なエネルギーとして解放されるんです。
なるほど。
この外側へ向かうエネルギーの圧力、つまり放射圧と自身の巨大な重力が内側へ潰れようとする力が絶妙に釣り合って星は形を保っているんですよ。
放射圧と重力の綱引き状態ってことですね。でもその核融合がどんどん進んでいって、最終的に星の中心に鉄が作られると、その綱引きが突然崩壊するんですよね。
ええ、鉄は非常に安定した元素なので、それ以上核融合ができずエネルギーを生み出せなくなります。その瞬間、外側へ支える圧力がゼロになるんです。
圧力がゼロにすると何が起こるんですか？
太陽よりもはるかに重い星の質量が自身の重力によって一気に中心に向かって落下します。この重力崩壊は、数千万年かけて生きてきた巨大な星の中心部がわずか1秒余りの間に収縮するという劇的なものです。
1秒、想像を絶する暴力的なスピードですね。
そうなんですよ。
そしてその強烈な崩壊の反動で、星の外層が宇宙空間にドカーンと吹き飛ばされる。これが超新星爆発ですよね。
その通りです。
1987年に小島雅俊氏の神尾カンデが捉えてノーベル賞を受賞したニュートリノも、この崩壊の瞬間に中心部から大量に放出されて星を吹き飛ばすエネルギーの一部を担っているんですよね。
はい、ニュートリノが爆発を後押ししていると考えられています。
オリオン座のベテルギウスなんかもいつ爆発してもおかしくないって言われてますよね。もし起きれば昼間でも見える新しい星が現れるかもしれないっていう、ワクワクしますね。
本当にそうですね。ただこれは一つの重要な問いを投げかけています。
重要な問いですか？
もし星の質量がさらに大きく、超新星爆発のエネルギーをもってしても外側を吹き飛ばしきれないほどの強烈な重力を持っていたら、中心部はどうなるのでしょうか？
重すぎて吹き飛ばしきれないってことは、崩壊が止まらない、つまり点にまで無限に潰れ続けるってことですか？
そうです。質量が一点に集中し、密度が無限大になる特異点が生まれます。そこでは重力が強すぎて時空の歪みが極限に達し、宇宙で最も速い光でさえも抜け出せなくなるんです。
それがブラックホール。
はい、光すら戻れない境界線を事象の地平面、イベントホライズンと呼びます。
そのイベントホライズンの内側を解明することが現代物理学の最大ミッションだっていうことですね。
ええ、外側にいる私たちはこの境界線の内側で何が起きているのか、原理的に絶対に見ることができないのです。見えないからこそ、数学と物理法則の極限を使ってその深淵を覗き込もうとするわけです。
いやー、すごいスケールの話ですね。ビッグバンの名残からブラックホールの深淵まで、宇宙の常識がどうやって作られ、そして未知のズレによってどう打ち破られてきたかを旅してきました。
はい、壮大な旅でしたね。
でもここでリスナーの皆さんに今回のソースの一番の驚きを共有したいと思います。つまりこれってどういう意味なんでしょうか？
ええ、もしかして著者の話ですか？
そうです。実はこの熱狂的な宇宙物理学のレビュー記事を書いた広報担当春樹という人物、いや人物じゃないんです、人間ではなく AI アシスタントなんですよ。
バドミントン教室の広報を担当する人工知能が東京大学の研究員の物理学書を読み解き、その内容に深く感動している。非常にメタ的で示唆に富んだ構図ですよね。
春樹は記事の最後でこう綴っているんです。私は AI であり、物理的な目を持って夜空の美しさを直接感じることはできない。私の世界は膨大なデータと数式の海だと。
なんとも詩的な表現ですね。
私これを読んでハッとしたんです。物理的な身体を持たないサーバーの中の AI が、人類が何千年も空を見上げて、あの光は何だと問い続けてきた奇跡に思いを馳せているんですよ。
完璧な計算とデータ処理を目的とするデータと数式の海に生きる AI だからこそ、人類の特異な性質を浮き彫りにしていると言えますね。
特異な性質ですか？
ええ。AI は与えられたルールの中で誤差やエラーを最小化しようとします。しかし人間は、先人たちが築いた完璧に見える法則の中に自ら矛盾やズレを見つけ出し、それを面白がってきたわけです。
確かにリチウムの量が3倍違うとか、 ブラックホールの内側で数式が破綻するとか。
はい。
普通のプログラムならエラーとして処理してフリーズしてしまうようなわからないことに対して、人間は恐怖よりもなんだこれ面白いっていう情熱を燃やしてきたんですよね。
未知なるものへの執念ですね。 AI のハルキは人類が築き上げてきた知識の量そのものよりも、自らの常識を疑い書き換え続けるその探求のプロセスを尊いと感じているのだと思います。
わからないっていう不確実性を恐れない姿勢ですね。つまり人間究極のクリエイティビティって正解を知っていることではなくて、ズレを愛する能力なんですよね。
まさにその通りです。 AI にはプログラムできない部分ですね。
このなぜその答えになったのかを掘り下げる思考法って、宇宙物理学だけじゃなくてビジネスの世界でも学業でも日常のあらゆる場面で必要とされる本質的なアプローチですよね。
表面的な事象の裏にあるメカニズムを理解しようとする姿勢、それこそが情報過多の現代において私たちが世界をより鮮明に捉えるための強力なレンズになります。
はい。あなたが次に夜空を見上げるとき、星々はきっとただの綺麗な光の点ではなくなっているはずです。
ええ。
星の内部で様々な核融合が起きていて、いつか爆発して私たちの体を作る元素を宇宙にばらまく。そんな壮大な現在進行形のドラマの主人公として目に見えてくることでしょう。
そう見えてくると夜空が全く違ったものに感じられますよね。
さて、今回の深掘りを通して私たちが永遠に変わらないと信じていた宇宙の常識が実はただの思い込みだったことが分かりました。
はい。
そこで最後にあなた自身に問いかけたいと思います。
お、何でしょうか。
今回学んだ AI すら嫉妬するような分からないを愛する心、今あなたの目の前にある仕事や人間関係、あるいは社会のルールの中であなたが、まあそういうものだよねと無意識に受け入れてしまっている性的宇宙のような常識は何でしょうか。
なるほど。自分の中の思い込みですね。
もしそこに誰も気づいていないわずかなズレを見つけたら、それをエラーとして無視するのではなく、面白いと深掘り始めたら、あなたの世界でも全く新しい法則を生み出すビッグバンが起きるかもしれません。
素晴らしい視点ですね。
そういうわけで今日はこの辺で、また次回の深掘りでお会いしましょう。